マンスリー高知大学2回目の今回は新型コロナウイルスに対する高知大学の対応についてということで、今日は高知大学の総務財務企画担当の理事でいらっしゃいます辻田博史先生にお話を伺っていきます。辻田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、あの前回もですね、学長にご出演いただいた際にも説明もいただいたんですけども、新型コロナウイルスに関する高知大学の対応ということで引き続きお話を聞いていきたいんですけども、この新型コロナウイルス感染拡大防止のために3月23日に高知大学では危機対策本部を設置されたということで、辻田理事にお話を伺っていくということなんですが、あの日々いろんなことがね、あの新しい情報なども入ってきていて、なかなか難しい対応をね迫られていることもあるんじゃないかと思うんですけど、このあたりいかがでしょうかね。はい、
あの刻々と変わる局面に対していろいろ対応していくっていうこともありますけども、まずやっぱり基本的なベースの部分ですね。やはりあの感染しない、感染させないっていう対策を、もうこれはもうずっと徹底してそれをやっていくっていうことがまず一番大事かなと思ってます。それでこの対策本部を立ち上げた時に、まあ、確認した事項はいくつかあるんですけども、まず最初は、まあ、これはどういう組織であってもそうだと思いますけども、まず、まあ、大学であればあの学生や教職員の、まあ、健康や命を、まあ、きちんと守ると、そのための対策をしっかりとやると、まあ、それは日常生活も含めてですね、きちんとあの必要な情報を共有をしてみんなでしっかり守っていくということですね。でそれからもう一つは、まあ、大学っていうのは若い人が多いですので、若い人はまあ比較的症状がなくて、それがゆえにまあ感染源になりやすいということで、やはりその大学生が、市中感染のまあ感染源になったりすると困るので、やっぱりそういった意味で県民のですね、市民の方々のまあ健康や命をどう守るか、でそのために学生のまあ生活面をどういうふうにコントロールしていくのかっていうところですね。まあ、そういうところをもう、まずはベースの部分としてはしっかりとやっていくと。で、ただあのそうは言っても大学っていうのは教育研究機関ですので、いかに教育や研究をあの維持していくのかっていうことで、本学では割と早い段階でもうオンラインでとにかく1学期はやりましょうということで、まあ、あの授業の開始時期はですね10日間ほど遅らせたんですが、基本講義演習の授業は、まあ、オンラインでやるということで、まあ、あの状況が好転すれば対面であるような実験や実習もですね、再開するということも考えつつですね、まあ、4月5月のこの厳しい時期においては基本的には対面授業をやらずにオンライン学習であると、まあ、そのための、まあ、Wi-Fi 環境の整備とかですね、その教材作りとかですね、そういうのはもう本当に学生や教職員の皆さん方に努力していただいて、なんとかそこは対応できているんじゃないかなというふうに思っています。はい、
あの非常にですね、高知大学の対応を始めた段階というのが早かったなという印象がありまして、ちょうどあの高知大学でも学生たちが長期休暇に入っている頃で、あのそれこそ海外に旅行に行ってたりとかですね、いろんな行動をしている学生がいたと思うんですよね。そんな学生たちともう即座に連絡を取り合って、まあ、とりあえずそこから動かないようにとか、なんだかそういう連絡もですね、いち早く取られたみたいですよね。
はい、今でこそあの県外をまたぐ移動はあのしないでくださいってしきりに言われてますけども、まあ、あの最初の頃は比較的その、日常生活の方にもう目が行きがちだったんですけども、あのやはりこの感染防ぐという点でいうと、その日常生活のケアと、あとやっぱりあの学生の特殊性上あの広範囲に動くことがありますので、そこをいかに早い段階であの抑えるのかということで、あのもう4月の頭ぐらいの段階でとにかく帰省している学生はもう今のところが動くなと、でまあ、高知に学生はもう帰省するんだということを、まあ、早い段階で学生の方にですね、連絡をして、そういったあの感染を拡大するような移動を控えるようにということで、割と早い段階であの対応できたかなというふうには思ってます。
ただ学生の皆さん、そして親御さんがまた心配されることもう一つあるというのが、その経済的な支援とかですよね。このあたりどうでしょうね。
はい、あの十分とは言えないとは思うんですけれども、先ほど言ったあの Wi-Fi 環境ですね、あの通信環境の整備については、1000万円の予算を用意してですね、ルーターの貸し出しとかですね、そういう予算に今当ててます。それから緊急支援ということで、 1人3万円ということで、アルバイトがなくなった学生とか、まあ、親御さんが休業要請の対象になって収入が減ったとかですね、要するに経済的に困っている学生さんに対して、まあ、とりあえずですけども、まあ、3万円支給するということで、これも予算を組んでですね、今週末が締め切りで、まあ、現時点でもかなり多くの学生さんが、まあ、申請してきているということで、まあ、かなり経済的に困っている学生が多いんじゃないかなというふうに考えています。で、まあ、追加の支援も含めてですね、まあ、財源の問題もありますけれども、今後もね、可能な限り支援を考えていきたいというふうに考えています。
あとあれですよね、授業料の納付期限の延長っていうことも実施されるんですよね。
はいはい、うちの規則上は5月末が締め切りなんですけれども、2ヶ月延長させていただいて7月末までというふうに、させていただいております。はい、まあ、それでも難しいという学生さんにつきましても、より柔軟に対応していくというふうに考えておりますので、そこはぜひ安心していただきたいというふうに学生さんの方にお伝えしたいというふうに思います。
確かに安心して勉強に励める土台っていうのは、やっぱり生活っていうのがね、まず第一にありますから、ここを守ろうという姿勢っていうのはすごくやっぱり大事なことなんだろうなというふうにも思いました。さあ、そして、まあ、今後のこのコロナ対策見通しとかですね、現在検討していることなどありましたら。
はい、先ほども少し言いましたけども、1学期中は基本的にはもう、講義形式演習形式のものはオンラインでやるというふうに決めてます。ただ実験や実習でどうしても対面でやざるを得ない部分っていうのは、まあ、学習教育の性質上ありますので、まあ、その部分は、まあ、緩和されるっていうか、まあ、いろんな行動規制が緩和される中で柔軟に対応していきたいというふうに考えてまして、まあ、今高知県は緊急事態宣言の対象県から外れてますし、まあ、全国的に今収束する傾向にありますので、まだまだ油断当然できないですけども、まあ、そういった中で、実験実習については6月以降にですね、ちゃんと安全対策を立てて実施計画もしっかり、作っていただいた上で、第三者がきちんと大学の責任あるものがちゃんとチェックをして、許可をして、再開するという方向で今考えています。はい、
あと食事の支援なんかも行う予定があると伺いました。
は
い、
農学部さんの方から農場等で、収穫したお米とかですね、野菜とかがあるのでぜひ使ってくださいということも申してまいりましたので、今後、まあ、そういったものも何らかの形で学生さんに配布できるようにしたいと思ってます。はい、
いや、なんだか農林海洋科学部で育てた作物の配布なども考えられるというのは、総合大学ならではの高知大学ならではだなと思ったことでした。というわけで、今日この時間はですね、高知大学総務財務企画担当の理事でいらっしゃいます辻田博先生にお話詳しく伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。